20世紀の代表的な劇作家サミュエル・ベケットという人の作品に、ゴドーを待ちながらという劇があります。日本の演劇界でもこれまでいろいろな役者によって上演されてきました。ネットで検索しますと、俳優の尾形健さんが主人公の一人を演じてたものがをすぐに見つけることができるし、見ることができます。このベケットという劇作家は不条理劇の作家として知られている人で、代表作ゴドーを待ちながらもはっきりとした起承転結のストーリーがあるようなものではありません。なんだか薄気味悪く意味不明、読むもの見るものを不安にさせたり混乱させたりする場面やセリフに満ちているのです。まあ、しかしその、まあ、劇のモチーフとなっていることは明確であるように感じられます。でそれは何かといえば、天の父の一人子なる神イエス・キリストの再臨であります。ゴドーを待ちながらというタイトルのように、主人公である二人組のホームレスがゴドーという人物を待ち続けているというのが前編を貫いている設定です。しかし二人の主人公は長い間ゴドーを待ちすぎて再会の約束を交わしていたその人が一体誰であったのか、はっきりとは分からなくなってきてしまっているのです。けれどもゴドーに会えば全てが解決する、自分たちが抱えているモヤモヤの霧が晴れるとなんとなく予感しているので、ゴドーを待ち続けることをやめることができない、その場を去ることができない、そしてその間待つ間ほとんど無意味に見える暇つぶしに興じているっていう劇です。でこのゴドーという人は、まあ、その名前の綴りからも明らかのように、まあ、ゴッドですね、つまり神のことを暗示しているのです。それも戻ってくることを約束した神、つまり救い主イエス・キリストの再臨がその下敷きにあることは、これは明らかなのです。まあ、しかし作者は私たちが参考にしたいような信仰の持ち主ではどうもないし、その作品を通して何か信仰のことを語ろうとしているわけでもないです。キリストの再臨の希望を下敷きにしつつも、それを希望として語りたいというわけでも多分ないのです。私たちキリスト教会の再臨の信仰を自分の作品へのアイディアの発端、味付けのスパイス以上の意味を持たせているわけではないと思います。けれどもこの作者の意図を超えて、もしも私たちがその劇を読んだり見たりするときには、その作者の意図を超えて私たちキリスト者たちにはいろいろ考えさせられるものがあります。例えば自分を待っている方が誰であるかもうはっきりしないけれども、でも自分は誰か大切な人を待ち続けている気がするという感覚を現代人もまた持ち続けているんだ。世俗化され無神論的になった現代人の心になお救ってくれる誰かを、何かを待ち望んでいる心が潜んでいるんだと。まあ、キリスト者はこれ読んでそういうふうに感じるわけですけれども、そしてその解釈は、まあ、それほど的外れなものではないと思うのです。現代に生きる多くの者は神を失い、そのせいで自分の人生全体がまるで死ぬまでのただの暇つぶしになってしまったと、まあ、意識無意識に感じてしまっているかもしれない。だから、誰かを待っている、何か待ってるのかもしれないというその待ち方も、他の時間と同じように暇つぶしとしてしか待つことができないのかもしれない。でも待ってる。こういうことをモチーフにした作品を書いたこの作家に限らず、こういうかすかな待望の心、現代人の心の内にもいろいろな形で見つけることができると私は思います。例えば、 日本の代表的な詩人であった谷川俊太郎さんの詩の中に、空の青さを見つめていると私には帰るところがあるような気がする、そういう表現があります。このような表現しているその心に出会いますと、私は今を生きる人間たちのその心の内にもまた、4世紀の神学者アウグスティヌスという人の語った有名な言葉をなんだか見つけたような思いになるんです。神よ、あなたは、私たちをあなたに向けて作られました。それゆえ、私たちの心はあなたのうちに行こうまで安きを得ません。誰を待っているか何を待っているかほとんど忘れている。しかし、この世の何者によっても満たし得ない。ただ作り主なる神様によってしか満たしていただけない、そういうぽっかりと開いた穴があること、かすかに感じ取っているんじゃないか。どんなに神様から遠く離れても、人が生きるものとなった時に、アダムの鼻から吹き込まれた神様の息、人の命がどうしてもその源に向かおうとする。教会と結ばれていようがいまいが、人間っていうのはそういう存在ではないか。そういうふうに私たち教会が受け取ることは、これは的外れではないのではないかと思うのです。今日の聖書箇所で、主イエス・キリストは主人が召使いたちの上に立てて時間通りに食べ物を分配させることにした忠実で賢い管理人は一体誰であろうか、主人が帰ってきた時言われた通りにしているのを見られるしもべは幸いである、確かに言っておくが主人は彼に全財産を管理させるに違いないとおっしゃいました。この主イエスの言葉を語りかけられたペトロは、そして主の弟子である私たちは、自分たちの置かれている状況をはっきり知るものとされております。主イエスの声に耳を傾けている者たちには、自分が誰を待っているのか、そして自分が誰であるのかは明らかなのです。他の誰でもなく、主人の帰りを待っているんです。主人の留守を任され、しもべ仲間たちに時間通りに食べ物を分配するように任されている管理人であることをわきまえ目覚めているのです。主よ、この例えは私たちのために話しておられるのですか、それともみんなのためですかとペトロは主に尋ねましたけれども、しかしこのように尋ねるペトロもまた、自分が目を覚まして主人の帰りをワクワクと待っている忠実なしもべであることをよく知っているのです。忠実なしもべ、すなわち先週共に聞きました、婚宴から帰ってくる主人を真夜中でも明け方にもになっても目を覚まして待っていなさいと命じられた例え話の中のしもべたち。そして帰ってきた主人は、真夜中だろうが明け方だろうが目を覚まして待っていたしもべたちを席に着かせ食事を振る舞い、疲れをいとわずに大変なもてなしをしてくださる。だから目を覚まして人の子の帰りを待つしもべたちです。主イエスの声を聞いております。十字架にかかり死んで葬られ、しかし三日目によみがえる人の子である私、そしてあなた方のうちの多くの者に現れ、共に食卓を囲み、それからあなた方が見ている前で天に上げられて目には見えなくなった私、その私イエスがやがて再び帰ってきてあなた方をもてなすのだから、期待して目を覚まして待っていなさい。しかしこの例えは特に私たち十二弟子に あなたの教会に向けて語られた言葉でしたか？それとも特にこの世にある全ての人たち、まだあなたのその言葉に目覚めることができず眠りこけたままでいる人たちへの警告として、これをお語りになったのですか？このペトロの問いに、シュエスは直接イエス・ノーとはすぐにお答えにならず、改めて少し視点を変えました。今度は主人の帰りを待つしもべか、ガシア。しもべの管理人としての使命を託されたものの、新しい例え話を今日のところでなさいました。47節48節。主人の思いを知りながら何の準備もせず、あるいは主人の思い通りにしなかったしもべはひどく鞭打たれる。しかし、知らずにいて鞭打たれるようなことをした者は、打たれても少しで済む。しもべであっても、主人の思いを知らない者がいるのです。主人の思いが何であるのかをほとんど忘れかけてしまっている者がいるのです。自分が何を、誰を待っているのか、よくわからない。本当におぼろに、本当にあやふやに、ほとんど冗談であるかのように、自分は何かを、誰かを待っているかもしれないと予感しているんだけれども、主人の思いがさっぱりわからなくなっている者たちがいるのです。しかし、出かけている主人は、その者たちのためにも戻って来られます。その者たちは、主人の心を忘れてしまっていたからといって、追い出されることはありません。イエス・キリストの再臨の信仰、我々のその信仰とはどういうものでしょうか。それは、このお方が最初の到来において、成し遂げてくださった完全な救い、つまり十字架とご復活によって完全に成し遂げてくださったその救いが、この世界の誰の目にも明らかな、目に見える否定できない現実となって、全ての人に受け止められる日だと、そう信じられていることです。今はまだこのお方が選び、恵みによって与えてくださった信仰によってしか、つまり一部のものだけに、教会だけに、信仰によって受け止められているその救いの現実が、その日には全ての人の目に見える現実となる目覚めの朝です。イエス・キリストの再臨は、信じる者のためだけの再臨ではなく、全被造物のための現実となる再臨です。主人を忘れ、その主人の思いも当然忘れている者も、その日には真夜中だろうが明け方だろうが帰ってきたら、しもべたちのために、しもべたちの食事の世話をするために、疲れをいとわずエプロンを締めて給仕してくださる主人、そういう主人と顔と顔とを合わせて出会うことになる日。神はどこにおられるのか。神は残酷だ。神などいない。そうやって神を忘れていた者たちの閉ざされていた目から鱗が剥がれ落ちて、慈しみ深い神の御顔を直接仰ぎ見ることになります。そしてその日には、それまでの自分の無理解、自分の不見識、自分の不信仰を恥じて、誠の主人に十分に罰していただくことを自ら進み出ることになるでしょう。しかもその日、その鞭打ちは、今日読みました旧約イザヤ書の言葉の最後の方に出てきておりまして、それは不純なものを取り除くための裁きなんだと出ておりましたけれども、その日この主人から受けるムチ打ちというのは、自分を痛めつけ滅ぼすための罰ではなくて、目をはっきりと覚まさせ、見るべきものを見、集中すべきものに集中できるようにするムチだ。まるでそれは 禅寺の教作、座禅する者がうとうとしだした時にその肩を差し出してその肩を打ってもらって目を覚ますためのあの教作と同じ種類の無知だ。そういうことがはっきりと知ることになるでしょう。主イエスがすでにお語りになり、そして今も召された私たち教会を用いて語っておられるその福音を自分に向けられている生ける神の言葉だと聞き損なっている者たちも、その日にはその裁きを通して、ああこれは自分に向けられた良き知らせであったとはっきり知るようになるのです。これらのことがペトロの問いに対する48節前半の主イエスのお言葉の中には含蓄されていると思います。そもそも私たち教会の代表としてペトロが、主よこの例えは私たちのために話しておられるのですか、それともみんなのためですかと問うたのはどうしてでしょうか。こんな大事なことを知らない、自分に向けられた言葉として聞こうとしない者たちをどうしたらよいでしょうか。あなたの福音に耳を傾けようとしない者たちをどう扱ったらよいでしょうかと、フラットな気持ちで困りながら聞くというより、通っているというよりも怒りと苛立ちまじに尋ねているということなのでしょうか。まあそうであったような気がします。しかし少なくともこのペトロの問いを受けて主イエスがお語りになった二つ目の例え話は、明らかに主の言葉を聞かない者にではなくて、主の言葉を自分ごととして聞いているペトロに向けて語られているものです。このように問う、あなたは聞いているものである。あなたは主人の思いを知っている。そのしもべであるね。主人が召使いたちの上に立てて、時間通り食べ物を分配させることにした忠実で、賢いものと期待されているその管理人であるね。これはあなたなんだ。私に尋ね、だから私に耳を傾けているあなたなんだ。この例え話を自分のこととして聞かなければならないのはあなたなんだ。あなたは私の思いをもう知っているのだから。教会とは何でしょうか。私たちキリスト者とは誰でしょうか。主人の思いを知っているしもべです。主人の思いを知っている上に、そのことを忘れてしまっているかもしれないしもべたちのために立てられ、時間通りに食べ物を分配するように任され、期待されているしもべ頭であります。主人の家で、その者たちと共に生きているしもべです。教会は世にある教会と言われます。国籍は天に移しても、その住居はこの地上にあり、この世の観難辛苦をまだ教会とはなっていないしもべ仲間と共に担います。つまり、教会もまたこの家に住む地の、この家に住む他の者たちと同じしもべ仲間であり続けます。しかし、主人の思いを忘れてはいないしもべなのです。目には見えないけれども、その霊において、今も私たちと共におられ、今もその愛を告げ続け、その家全体に隠された形での配慮を行き渡し続けている。帰還の日までその配慮を続けておられる。自分たちの主人があることを知り、確信しているしもべであります。それがキリスト者であり私たち教会です。主人の思いを知っているゆえに、時間通りに食べ物を自分だけではなくしもべたちに分配するように期待され、その使命を託されております。もちろんこの管理人として召され呼び出されている私たち教会は、 大変小さな群れであり、主人の思いを知るしもべは、しもべの方が圧倒的少数派であることを主イエスはご存知でありました。少し前の12章32節、小さな群れを恐れるな、それゆえ励ましてくださったのであります。小さな群れです。小さな教会です。主人のことをはっきりと覚えていない圧倒的大多数のしもべたちの仲間のうちにあって、時間ごとに分配できる食べ物、自分が誰であるか忘れてしまった仲間たちがその飢えと渇きを満たそうと求めている彼ら好みの食べ物を我々はほとんど持ってないんじゃないかと疑っている者たちであります。物理的にも精神的にも、この小さな群れには蔵に収めてこれから何年先も十分やっていけると安心できるような有り余る蓄えがあるわけではないのです。けれども、この小さな群れが時間通りに分配しようとする食べ物、主の日ごとの御言葉の糧、人はパンだけで生きるのではなく主の口から出る一つ一つの言葉によって生きるのだと主イエスがお語りになった。その神の言葉、福音の糧を配るように、時間通りに配るように私たちは立てられているのであります。この福音を自分たちで独占し、自分たちだけのものとし、主よ、この例えは私たちのためですか、それともみんなのためですか。主よ、あなたの言葉に耳を傾けないあなたを忘れたしもべたちの上には天から火を降らせて焼き滅ぼすことをお望みになりますかと、そういう高みの見物を決め込むことを主人はお望みになりません。五千人の給食の時と同様に、あなた方は彼らに食べ物を与えなさい、あなた方が彼らに食べ物を与えなさいと今日のこの箇所でもお命じになっておられるのです。このキリスト者である私を、私たち教会を生かす食べ物、飲み物である主イエスキリストの出来事、福音の糧が私を、私たちを生かす仲間内だけの糧ではなくて、主人を忘れてしまっているこの世のしもべ仲間たちの命の糧ともなりうるのです。そのことに気づかなくても、はっきり意識しなくても、この世界に私たち教会が存在し、その教会が福音を信じ、教会が福音によって生かされ、そしてその福音をあなたたちのためにもまた福音であると語っている事実によって、そのことに気づかなくても、はっきり意識しなくても、慰められ生かされているこの世界だ。そういうふうに信じることが許されていると思います。もちろん教会が偉いということではありません。好き放題独占し、自分の思う様に分配できるというんじゃ全然ありません。主人が用意し、主人が祝福し、主人が私たちに溢れるほどに与えてくださり、そこから溢れ出して主人が分配してくださる。そのことを御心としておられる。これは主人からの食べ物であり、そしてこのような主人の思いを知ってしまったしもべは、どうして主人の帰りが遅いからといって下男や女中を殴ったり、自分だけで食べたり飲んだり酔っ払うようなことがあり得るでしょうか。帰ってくるならば真夜中でも明け方でもしもべたちに食事を用意し、給仕したいと願っておられる主人の心を知った者たちは、眠りこけて悪夢の中にいるままのしもべ仲間に冷酷な態度を取り続けることができるのでしょうか。 これはありえないことです。この例えで主イエスが警告、我々に対して警告していることは、そもそも起こり得ないことなんです。主人の思いを知りながら何も準備せず、あるいは主人の思い通りにしなかったしもべがひどく鞭打たれるということは、これ起こり得ないことです。どうしてもそんなことは起こり得ません。なぜならペトロもまた今ここで主イエスキリストの思いを知ってしまったからであり、この例えが他の誰でもなく自分のために語られた言葉であることを知ってしまったからです。その意味では、この主イエスの御言葉によって、言ってみればペトロは眠気覚ましの鞭をピシャリと一発ここで受けたのであり、彼はここで主の思いにもう一度深く目覚めさせられたのであります。すべて多く与えられたものは多く求められ、多く任されたものはさらに多く要求される。主イエスはその御言葉に耳を傾けるペトロに、その弟子たちに、つまり私たち教会に、そのようにおっしゃいます。しもべ仲間に望まれても望まれなくとも、私たちの主人がそれをお望みになるから、時間通りに忠実に命の糧を分配するのであります。食べても食べなくても分配する。いいえ、その糧は、まあ何の説明もほとんどせずに御言葉の糧だと言い換えておりますけれども、御言葉の糧ですから、その糧は口を結んでいても勝手に耳から入り、その人の心を目指し、そこに少しずつ住み着いてしまう命の言葉の糧ですから、どうしたって人を生かしてしまいます。その御言葉の糧はこの教会堂の壁の内側にどうしたってとどまり得ず、ここに集められて、今その言葉に耳を澄ましている皆さんと共にここから出て行って、そしてその御言葉を受け入れて住み着いてしまって、そういうここに集められた一人一人の言葉の端々、その皆さんの世界への眼差しの端々から、どうしたってその福音が漏れ出てしまって、漏れ聞こえてしまって、出会う人になんだか懐かしいふるさとの言葉、私が待っている誰かの言葉、私が帰るべき場所から届いたような言葉として、必ず聞かれることになるのであります。そしてキリスト者たちは、私たち教会はこの世にあるまだ私たち教会の仲間入りをしていないしもべた仲間たちのそのかすかな予感や空耳のように聞いている声を、それは空耳だ、あなたと主人の関係はあなたが目覚めない限り断ち切られたままだ、あなたがイエスキリストに目覚めない限り断ち切られたままだと語るのではありません。その空耳は空耳じゃないんだ。あなたをもてなすことを楽しみにしておられるあなたの誠の主人であるイエス・キリストの呼び声だ。あなたが待っているのはイエス・キリストなんだ。そのようにはっきりと名付け、はっきりと告げ、きっちりと励ますように召されている。あなたにはいるべき場所がある。帰る場所がある。あなたは一人ぼっちではなく仲間があり、あなたには慈しみ深い主人がある。この世界は悪魔の支配する世界ではなく、神の世界、父の家である。呪いの世ではなく、祝福の世である。このように告げる務めを、主より与えられ、求められ、任されている私たちです。福音の務めです。祝福の務めです。重い責任ある務めです。しかし喜ばしい務めであります。 そしてこの務めは、目にはまだ見えないけれども、インマヌエルの主、私たちと共に世の終わりまでいてくださる主が、今共に担ってくださる、そういう務めであるゆえに、大変軽い荷であります。祈りをいたします。